使徒行伝、使徒の働きをお読みしていきたいと思いますが、私の今日は使っております新共同訳聖書でお話をさせていただきたいと思いますから、このスライドの方ですね、ご覧いただき、使徒の働きの3章11節から16節を皆さんと一緒にお読みして、恵みを分かち合っていきたいと思います。ではよろしいでしょうか。ではお読みしていきます。3、はい。さて、その男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか？また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか？アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。アメン。有名な使徒行伝の3章4章のお話であります。ペテロとヨハネが神殿にお祈りに行こうとしたところ、その門の前に生まれつき足が悪い人が物乞いをして座っていた。そしてその人物に対してペテロとヨハネがイエス様の御名によって祈ったところ、その人は癒しを体験してたちまち癒されて起き上がって、僕の顔が、あ、そういうことですか、避けましょうかね、これ大丈夫ですかね。その有名なペテロとヨハネによる祈りの中で奇跡が起きた。その出来事の後、人々が集まってくる。そしてその人たちに対してペテロがメッセージをしていく、その下りのところをお読みいたしました。今日私たちはこの箇所を通して2つのことを共に学んでまいりたいと思います。1つ目のポイントを出していただけますでしょうか。今日皆さんと受け止めたい第1番目のポイント、一緒にこのポイントをお読みしたいと思います。3、はい。神様は復活の力によって私たちの人生に大逆転、大番狂わせを起こされます。アメンでしょうか。皆さんはイエス様が十字架にかかり3日目によみがえられて今も生きておられるということを信じておられるでしょうか。アメンですか。アメン。これ私たち信じているものが今日集まって礼拝をしているんだと思いますが、このことを私たちが信じていくときに一体どういうことがクリスチャン生活に起こるのか。皆さん、イエス様の復活というのは過去の一つの事実、歴史的な事実、出来事、あるいは神学的に重要な一つの出来事というだけでなくて、これを信じる私たちにはいつも復活の力が注がれて、私たちの人生にも復活が起こっていく。そのことを具体的に表現するならば、人生の大逆転や大番狂わせということが起こっていくのだということを今日皆さんと一緒に信じたいと思います。ペテロがここで語ったメッセージは厳しいものでした。ユダヤ人たちに対して、あなたたちはとんでもない過ちをしたんだ。命の導き手である方を殺してしまって、人殺しで死刑にならなくちゃいけない人を生かしてしまった。もうこれ取り返しのつかないことをしたんだ。それを聞いた人たち、あ、そんなことをしたのか。でもよく聞いてほしい。あなたたちがしたその大失敗を神様はひっくり返して、復活によってイエス・キリストをよみがえらせて、そのイエス様が復活を信じる者たちにもういつでも働くようなことを行ってくださった、その人の力によってこの人は癒されたんですよ。この人の人生にも大逆転が起きた。生まれつき足が動かなかった人がもう証しをするような、踊り上がるような人になっていった。そしてそのことを語っているペトロにも大逆転が起こりました。臆病で逃げてしまった男が大胆に御言葉を語っていく、そのようなことが起きた。今日私たちの人生にも、私たちが人生の中でしてしまった過ちがあるかもしれない。 過去がある、辛い過去があるかもしれない。でもどんな失敗、どんな過ち、過去の傷であっても、そのマイナスを私たちが復活を信じて生きるときに、神様がすべてプラスに変えてくださるんだということを信じていこうではありませんか。大番狂わせという言葉が出てきます。皆さん、大番狂わせって分かりますか。それは相撲の番付の世界で、ランキングの低い弱い人が横綱を倒したときに番狂わせが起こったというふうに言いますよね。私たちが復活の力を信じるときに、人生に大番狂わせが起きます。それはペトロに起きました。この後の箇所で、使徒の働きの4章の10節のところで、このような言葉が出てきます。11節を出してくださいますでしょうか。4章の11節にお願いします。4章11、ペトロは捕らえられて、なお同じメッセージを大胆に語っていく中で、彼はこのように言いました。この方こそあなた方、家を建てる者に捨てられたが、隅の親石となった石です。隅の親石というのは何か皆さんお分かりでしょうか。このイエス様の時代のユダヤ人たちが家を建てるときに、こう石造りで家を建てたわけですね。そしてその大工さんたちがまず最初にすることは、その四隅の家を支える一番しっかりとした形の良い大きな石を選ぶわけです。それが親石と呼ばれる石ですね。それを大工さんは一生懸命まず選ぶ中で、この石がいいかな、この石がいいかな、でも中にはもうこの石はもう役に立たない、これはいらない、不採用って投げ捨てた石がありました。これが家を建てるものに捨てられた石です。イエス様は人々によって捨てられ、ユダヤ人たちによって捨てられて、こんな指導者いらない、こんなリーダーいらないって見捨てられた人が、大逆転の中で番狂わせが起きました。このイエス様を、神様が新しいイスラエル、新しい神の国を建てていかれる親石となさった。そしてそれを信じるペトロにも同じことが起きました。彼もイエス様を裏切って逃げた臆病者でした。おっちょこちょいだけども、本当に本当の意味でイエス様に出会ってなかった、そういう男がイエス様の復活の力に生かされて聖霊に満たされた時に、初代教会の勇敢なリーダーとして用いられていったのです。そしてそのメッセージを聞いたそのユダヤ人の指導者たちは驚いていました。この人は無学な普通な人ではないか、もうその身なりや語る言葉を聞けば、彼がガリラヤ出身の田舎者で、もしかしたら読み書きもできないような人だ。で、あの弟子の一人だったけど逃げたやつだった、みんな分かっている。その人がなんと勇気に満ちて、それだけじゃない、旧約聖書を引用したりして、彼のメッセージにはインテリジェンスがあったわけですね。すごいな、このメッセージ、なんでこいつこんな説教できるんだ、どこも勉強もできないし、ちゃんと学んだことないの、なんでこんなメッセージができるんだって驚嘆するようなメッセージをした、そういう番狂わせが起きたのであります。今日私たちがイエス様の復活を信じるときに、ただ信じてるだけでなくて、この逆転と番狂わせが私たちの生活の中にも起こるんだということを皆さん信じていこうではありませんか。神様、私の人生にもそのような恵みを何度も何度も起こしてくださいました。私の人生に起きた大きな失敗やマイナスの出来事を変えてくださったのです。私が今振り返って思う中で、やっぱり自分の人生の中で一番大きな一つの出来事何だったかなというと、私が生まれ育った京都福音教会という教会の中でいろんな問題が起きて、教会が2つに分かれていったという出来事は私にとっては大きな出来事でした。生まれも育ちも京都福音教会、藤林邦夫先生のもとで育ちました。そして1992年の2月に藤林邦夫先生が突然天に召された時に、私は高校3年生の大学受験をしている時でした。で、僕、先生が天に召されて、そこから5年間は教会は激動とまた混乱の時期を通ったのです。その時期に私は大学生になりました。で、僕、先生天に召されたから自分たちが新しい世代頑張らなくちゃという思いもあって、一生懸命奉仕しました。教会学校の働き、今でいうところのユースキャンプのような働き、聖火隊の働き、もういっぱいたくさんやって教会盛り上げたい、そういう思いで一生懸命やっていく一方で、教会の中はだんだんうまくいかなくなって、その牧師先生の後の後継者の問題で、誰にするのか、 教会が2つにこう分かれていくような、そういう状態になっていったのであります。私は藤林伊沢先生と一緒にずっと働きをしてましたから、伊沢先生伊沢先生と思ってね、一生懸命ついていこうとしていたわけですが、それもうまくいかなくなっていって、後半の数年間は本当に自分たちが一生懸命やってきたミニストリーや教会の働きや CS の働き、そういったものがもう本当に教会の雰囲気がおかしくなって、人々がどんどん去っていって、そしてもう自分たちが一生懸命やってきた働きが目の前で音を立てて崩れていくような、そういう時期を通ったのです。今振り返ればそれはもう自分にも至らないところがいっぱいあったし、未熟だって自分たちが悪かったこと本当にいっぱいあったと思います。でもその時の私は本当に深く傷ついて、神様一生懸命やってきたのに、なんで教会がこんなことになってしまったんでしょうか。そういう中で教会の中にはもう争いが起きて、2つのグループに分かれて、私もまだ20歳過ぎでしたけど、その真ん中にの当事者みたいにしてですね、もういろんな人を傷つけてしまって、本当に取り返しがつかない人間関係が壊れてしまうようなこともしてしまいました。そういう若い信徒の身分でありながら、牧先生に立てついたり批判したりするようなこともしてしまいました。もう本当に自分なりの思いで、伊沢先生頑張ってほしいとか、教会の新しい時代とか思ってたんです。もういつの間にか本当に肉的になってしまって、傲慢になってしまって、人を傷つけてしまう。でも自分自身もたくさん傷ついてしまって、ああもう嫌だ、もう全て嫌だ、そんなような状態で新しい京都中央チャペルという教会が始まっていったのです。私にとっては長い間つらかったな、嫌な出来事だったな、そういうような出来事でありましたが、でも神様は復活の力によって私の人生に働き続けてくださいました。その時に今私が本当に感謝を持って言えるのは、少なくとも私にとっては、あの辛かった悲しかった出来事は本当に全てプラスになっている。アメン。今私が牧師として教会の働きをしていく時に、若い人たちを立て上げていく時に、あの自分自身の失敗や教会の失敗や痛みの出来事がいつも私の土台にあって、あの出来事から学んだこと、あの出来事で悔い改めたこと、あの出来事で得たものが私の人生の本当に祝福になっている、そのことを本当に感謝して告白することができるのであります。今日皆さんの中で思い出したくない失敗や過去の辛い出来事たくさんあると思います。でも神様信頼してください。すぐには分からないかもしれない、すぐに答え出ないかもしれない、でも主の復活の力が私に働いていると信じて歩んでいくなら、いつか全てのマイナスがプラスに変わります。アーメンでしょうか。隣の人にマイナスはプラスに変わるよって言ってあげてください。私はその20代の前半、青春をかけて教会の働き一生懸命いろいろやってきたんですけど、それが挫折に終わってしまい、もうくさくさした気分で、もう本分である大学生活もだんだんおろそかにするようになっていって、学校にも行かずブラブラして、大学は留年した挙句中退をするという、一番親を悲しませる、ね、もうひどいことをしてしまいました、ね、今娘もいますけど子供たち何も私偉そうにすることできません。そして先ほどの泉姉妹じゃないですけど、若い時に持った、高校生時に持った、神様あなたに献身したいです、本当牧師になりたいですという夢やビジョンもいつの間にかなくなってしまって、ふてくされて、神様にふてくされてしまって、神様もう嫌です、あなたのために働くの嫌です、そんなようなもうふてくされた状態、落ち込んでいるような状態、それが20代の暗い時期でした。でも神様はそのところから私を引っ張り上げてくださったのです。進学校に行く道が開かれました。大学中退してこれからどうしようかなという時に、松山福音センターの万代先生が私を誘ってくださったんです。野田君、他にやることないんだったら進学校でもおいで皆さんひどいですね、進学校ってそんな感じで行くとこじゃないですよ、間違いないです。もう恩城先生たちのようにもう熱い献身の思いを持ってね、みんな行くもんです。でも私はね、あのデモしか進学校ね、進学校でもおいで、進学校しか行くとこないみたいなね、そんなもう箸にも棒にもかからないようなところから始まった私の献身生活でした。でも神様引き上げてくださって、私を少しずつ 成長させてくださって、京都で牧師の働きをさせてくださいました。そういう本当に自分自身の失敗や困難、うまくいかない時期っていうのはそう簡単に終わるわけではなくて、牧師になって順調に進んだと思ったらまた壁にぶつかって、もうそういうことの繰り返しでやってきました。私が今9年前から東京に行って働きをしているというとね、時々なんか勘違いした方が、野田先生栄転されたんですねみたいなね、いや京都からと、まあ会社だとね、東京ってなんか本社栄転ですかみたいな、そんなことじゃないんです。私2010年の秋に東京に行きましたけど、実はまたその行く直前の数年間は個人的に本当に落ち込んでいた、牧師としての働きに行き詰まって悩んでいた時でした。昨日たまたま2009年の自分が書いた証を見たら、暗いことばっかり書いてましたね。もう去年はもう最悪な1年でした。これ教会の証中だよねと、俺何書いてんだってね、もう一生懸命ね、導いて救いに導いたご家族がみんな教会離れちゃって、もう落ち込んでるみたいなことを延々と書いてあって、いや僕は悩んでたんだな、落ち込んでたんだな、ね、でそういう中で本当に行き詰まって、もうやめたいなって思っていた、そんな私に神様が新しいチャンスを与えてくださいました。大番狂わせは私の人生の中に何度も起こったのです。今日皆さん覚えてください。私たちはもうレールから外れて、いろんな失敗があります。受験で失敗することもあるかもしれない、失恋することもあるかもしれない、仕事がうまくいかなくなることもあるかもしれない、私は一人遅れてしまった、落ちこぼれてしまった、そんなことは何の心配もありません。神様を信頼していくときに、いつの間にか神様が大番狂わせ、あれこんなにいつの間にか祝福されてるじゃない、こんなに用いられて感謝、こんなに活躍できるようになったのはなんでという時が必ず来るのです。先ほど明かししてくれました西脇泉ちゃん、彼女もフェイスブックやってるんですけど、今日朝私フェイスブック開いたら、こう何年前の投稿ってこうね、リマインドしていくんですけど、ちょうど6年前ですから、2013年の11月10日の日曜日、彼女が投稿しての出てきたんですね。私がタグ付けされてるんですよね。びっくりしましたね。彼女はいわゆる JK でもうギャルみたいな感じで目にカラコン入れてですね、でその時彼女が書いてたことは、久しぶりに教会に戻ってきましたみたいな。その時期彼女は、お母さんと大喧嘩して、そして新しい別の家庭を作ったお父さんの方に転がり込んでたんですよね。でそこに何かまた新しいものがあるかなと思って行ってみたけど、やっぱり虚しくて帰ってきた。だから教会も 1,2 ヶ月来ない時期があって、なんか泉ちゃん家出してるみたいだねとか言って、大丈夫かなとか言って、で久しぶりに帰ってきたのが、皆さん11月10日わすごいなこれって、あの6年前あの JK の女の子を見て、6年後高松で神様が用いてくださるなんて誰も想像しなかったです。私よく家内と言うんです。神様は本当に若者たちを育ててくださって感謝だねって。私たちもその成長を期待して願ってきたけど、こんなになるなんて思わなかった。私たちがやったことじゃない、こんな人たちに育てた覚えは私たちはありませんって、ね、期待はしていたけど、こんな風に教会になると思わなかった。ドラムを叩いてくれた荻野君は小学6年生ぐらいの時は本当に悪い子で、もう教会でも態度が悪くてですね、教会学校の先生を困らせてばっかりでした。もう本当に悪いガキ大将でですね、もう教会学校の先生がメッセージすると後ろからヤジ飛ばすんですよね。もうその話知ってるよとか、どうせダビデがゴリアテに勝つんでしょとか言ってね、嫌な感じの6年後に、ね、高松で奉仕してるなんてね、誰も笑わなかったし、ねえ、バスマシュー君は3年前にカナダから日本に来た時は、もう日本に行くのが辛くて嫌で、もう最初の2週間ぐらいずっと泣いてたそうです、ね、友達と離れてお父さんお母さんは宣教の働きするって。でも彼は日本に来て本当の意味で信仰を持ってバブテスマを受けて教会で用いられて、あの時にね、そんな時が来るなんて思わなかったですね。まあホサナもあるんでしょうけど、ちょっと娘だからね、言いにくいから、まあ本人にね、いやな聞いてもらったらね、いいと思います。とにかくそれは牧師だから私、野田先生が体験、みんながそれを人生でね、体験できるのです。今日、私はもう一度本当に神様、ありがとうございます。あなたの復活の力によって私の人生にも大逆転が起こります。皆さん、アーメンでしょうか。大番狂わせが起きます。それを本当に信じて、新しい信仰の歩みをしていきたいと思います。第2番目のポイント、一緒に読みましょう。3、はい、イエスの名を信じる信仰によって その場所におられるイエス様の働きを体験しよう。皆さん、今日私たち何度もイエス様の御名によって祈りました。どういう意味があるでしょうか。聖書の中で神様の名前には特別な意味があります。それは単なる記号ではありません、サインではありません。神様の名前というのはもう神様自体がそこにおられるということを意味しているのです。で、私たちそのことをどれだけちゃんといつも信じているかな。祈りの決まり文句、イエス様に祈っといたから、イエス様いつか働いといてねってね、イエス様今度働いてね、そのうち働いてねみたいに祈ってるけど、今日皆さんがイエスの名によってって言った時に、イエス様がその場所でそこで働かれているんです。皆さん信じますか。ペテロとヨハネは大胆にイエスキリストの名によって立ち上がって歩みなさい。その後何度も強調された、その名による信仰が、イエスの名による信仰が、それはイエス様は死んでどっか行ったんじゃなくて復活して祈る時にそこに働かれるんだということを私たちはしっかりと味わっていきたい。もちろん目で見えて何か起こらないかもしれないし、すぐ変わらないかもしれない。でも霊的な世界で私たちはイエスの名によってて祈った時に、その場所でそこにイエス様はいつも働いておられるのです。今日信じてください。私中学2年生ぐらいの時まで喘息で苦しんでいました。学校に行けない時期があったりして、中学2年生の途中からは喘息の人たちが通う特別な学校に入れられて入院して寮みたいな生活をしていたので、早く良くなってほしいなって、そういう思いがありました。でもそういう私、本当に神様による癒しを体験したんです。中学2年生のクリスマスでした。教会に松岡金也先生という賛美の伝道者、癒しの伝道者の先生来られて、クリスマスの集会した後、交わっておられるところに、私父に連れられて、先生祈ってください、喘息のために祈ってください、今までも何度も喘息のために祈っていただきましたけど、その時に松岡先生祈ってもらった瞬間、何か喘息ですから外傷があるわけでもないし、その時に発作があったわけでもないので、何かこう症状がすぐ変わったということは分からなかった。でも祈ってもらった瞬間、私確かに神様の力を感じたんです。体の中に神様の精霊の力が注がれて、あ、僕今癒されたなって分かったんです。で、その時の本当に発作がね、出なくなりました。ああ、イエス様の御名によって祈る時にイエス様はそこに働いてくださるんだ。最後に一つの証しをしてこのメッセージを終えたいと思いますが、写真出してください。今日ベースを弾いてくれたバスマシュー君のご家族の救いの証しです。今年の5月にマシュー君のおばあちゃんが洗礼を受けました。ご自宅で洗礼式を行いました。真ん中におられるのは彼のお母さんです。そして右側におられるのが、その時に私も初めてお会いしたマシュー君のおじさん、だから真ん中におられるお母さんのお兄さんですね、おじさんなんです。この時に私お会いしてお交わりしたんですが、実はこの4ヶ月後に、あっという間に天に召されていたんですね。この時も体調はお悪かったんですけど、ここでお交わりしたもうすぐ後に入院をなさって、最初肝臓や膵臓が悪くて人工透析をします。ところが、そういう治療をし始めたら心臓が悪いということが分かって、心臓の手術をしなくちゃいけない。私も訪問してお祈りしました。でも心臓の手術をしようと思ったら、今度脳梗塞が起きてしまって、もう手の施しようがない状態になっていったんです。もうお医者さんも何もするとできません。でマシュー君のお母さん、お父さんもカナダから日本に来た3年間の間に家族が救われるようにってずっと祈っていて、伝道してお母さん救われた。でもお兄さんも救われてほしい。でも時間がない。お兄さんどんどん病気が悪くなっていく。福音を語ってももう聞きたくないっておっしゃるから、妹さんであるマシュー君のお母さんはとにかくお祈りだけさせてって、いつもイエス様に何よって言って、お祈りは受け入れてくれるので祈り続けたそうです。でもとうとう脳梗塞が起きて、口がちゃんともう喋れない状態になったんです。ああイエス様信じて信仰告白してほしいけど、これもうほとんど口が聞けない、どうしたらいいかな。そう思っていたら、最後の亡くなる 2,3 週間前に病院に行ったら、看護師さんの方が、ああ奥さん、あの 国村さんこんなことおっしゃってましたよ、あのまだ喋れる時にね、妹は熱心なクリスチャンで真面目なやつだけど、自分は放蕩者なんだ、だからダメなんだ、そんなことをおっしゃってましたよっていうのを聞いて、このマシュー君のお母さん、あ、放蕩者、放蕩息子って思って、もう脳梗塞を起こして口が聞けなくなっているお兄さんの枕元に行って、一生懸命放蕩息子の話をしたそうです。聖書にこういう話があるよ、お兄ちゃん もうどんな神様から離れて好きなことして離れていても神様最後に受け入れてくださるから、イエス様信じないって。その時にお兄さんははっきりイエス様信じたんです。信仰告白したんです。皆さん、でももう口が喋れなくなっている人、どうやって信仰告白したと思いますか。私その証を聞いて本当に心が震えました。お兄さんは病室のベッドに寝て、いろんな体中にチューブをつけられて、口が聞けない、でも耳だけ聞こえている、まあ相槌ぐらいは打てる、あーうーは言える、そういう状況だったんですけど、一生懸命イエス様信じないって勧めてくれる妹さんの語りかけに対して、口は聞けないお兄さんがこうしたそうです。お兄さんは右手を上げて天井を指さした。そしてその後サインで、神様を僕は受け入れたよって身振り手振りではっきり伝えたそうです。もうマシュー君のお母さんびっくりして、ずっと祈っていたんですけど、あまりのことに、どういうこと、お兄ちゃん今のはどういう意味、イエス様信じるっていうこと、そうだそうだ、言葉は告白できない、でも確かにそこにイエス様が働かれて、その病気でもう命が間もないという一人の男性がはっきりとイエス様によって救われたのです。その1週間後に私は行って病床で洗礼式を行って、その方は神様の子供となられて、9月の末に天国に帰って行かれました。でもその魂が主の元にあることを信じて感謝いたします。そして私は本当にその時にもう一度励まされたことは、イエス様の名によって祈る祈りってすごいな、イエス様の名によって生きる世界ってすごいな、私たちが無理だ、この状況ではもう神様も無理でしょうと思うかもしれないけど、イエス様の名によって祈るときにイエス様はそこに必ず働いてくださるのです。そして神様御業を行ってくださいます。今日私たちもその名を信じる信仰によって歩んでいこうでありませんか。復活信仰によって歩んでいこうでありませんか。皆さんの人生に神様必ず働いてくださると信じます。一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今日あなたが私たちの人生に大きな励ましをくださったことを感謝します。ここにおられる多くの方はクリスチャンで、キリストが十字架にかかり復活されたことを信じています。それで自分の罪が許されて、自分は救われて天国に行けるんだ、その信仰が与えられていると思います。でもそれだけじゃない、私たちが復活の命を体験するのは死ぬ時ではなくて、この私たちの今の人生の中で何度も何度も起こしてしまう失敗、過ち、挫折、人から遅れを取ったり、レールから離れたり、落ちこぼれるような時もあるかもしれない、取り返しがつかないと思う時もあるかもしれない。でも私たちが主の復活を信じるということは、その私たちの人生のど真ん中に大逆転が起こり、大番狂わせが起こっていくんだ。神様、今日もう一度そのことを信じます。私の人生働いてください、兄弟姉妹人生働いてください。そして私たちがその復活されたイエス様の御名によって祈るときに、いつか今度、そのうちじゃなくて、その時にイエス様はいつも力強く働いておられるんだ、そのことを信じて生きることができるように導いてください。今日本当に主が兄弟姉妹のうちに働いて、ペトロとヨハネのように私たちも無学なただ人、普通の人かもしれない、私たちはもう本当に一度は神様から離れたこともあったかもしれない、裏切ったこともあったかもしれない、でも気がつけばこんなにも祝福されている、こんなにも用いられている、こんなにも許されている、その恵みを体験していくことができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。